のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日は秋の日差しがきつくなってきた、山梨県甲斐市にありますラザボークの駐車場よりお届けしております。お相手はいつものように私トヨコ名人と、今日もこの方です。
こんにちは、坂本です。
いや、多分これ流れてる頃は11月末か12月頭になってる可能性が高いんですけど、うん、12月って大体いろんなドラマが終わる時期ではあるんですよ。
はい。
で、大河が第2週ぐらいに終わるはずなんですね。
うん。
イダテン。
イダテン。たまにネットとかでその評判を見ますよ。
ものすごく叩かれてるんですよね。
そう、評判っていうか、うん、そもそもみんな見てないやろっていう。
まあ、確かに、うん、うちの義理の両親とかも話していると、うん、見ないわよあんなドラマって。
あんなって。
あんな、わかんないっていうか、何が何だかわかんないみたいなことを、うん、義理の母、お母さんは言ってらっしゃいました、うん、この前だときに。
やっぱ徳井さんがあかんのかな。
徳井さんまだ出てないし、うん、ピエールも早々出なくなったし、うん、たけしが何言ってるかわからないし、
うん、
ろれつ回ってないじゃないですか、たけしって。
まあたけしさんは正直ね、
うん、
まあ他の番組でもそうですけど、結構やっぱり聞き取りづらいっていうのはありますよね。
もうね、
はい、
結構それが新章、うん、古今亭新章の役で出てるんですよ。
ぴったり
ぴったりぴったりなんだ。
まあぴったりっていうか、まあまあその浅草のね、まあもちろん芸人として、まあたけしさんはあれですけど、まあでも正直なところやっぱりたけしさんのその話で、
うん、
最近笑ったことあるかって言われると結構辛いもんもありますし、
この若者に広がるたけしさんま離れっていうのがそろそろ出てきてるのかなっていう。
も
う
最近の若者のっていう人たちはそもそも離れる前にくっついてない
でしょ。もないしね、
うん、
確かにさんまさんを見てると最近あれちょっと痛いたしくなってきたかなって感じもしないでもない。
だってさんまさんでおいくつですか今。
64ぐらい
でしょ、
うん、
俺らの時代のその芸人の64って言うたらもう
名人芸
名人芸も入ってきて、
それ太郎
もう入ってきて拍手して終了みたいなレベルの人やったじゃないですか、
うん、
俺らが見てたその安清とかでも30代もうさんまとか新助のあのあたりになっても20代前半とかで見てたんで、うん、その60のさんまとか、まあもちろんタモリさんもそうですし鶴瓶もそうでしょうけど、いややっぱり
その人見て笑うって感じでは多分ないんですよね。
ないですよね。てかよう持ったなって、
今でもやってるのがすごいことなんだって思った方が本当はいいんでしょうね。
でしょうね、
うん、
だってそのたけしとかその B&B とか初めて出てきた時って俺が中学生の頃やったんですよ、うん、で俺が中学生の頃のその他のジャンルの現役選手を見渡したら、
うん、
いかにレジェンドが今でもやってるかっていうのが分かりますよね、
うん、
レベル的に言うたら江川がまだ投げるようなもんですよ。
おかしいね、
うん、
村田兆治はまだ150キロ雑らしいけどね
村田兆治はまだいけるから、うん、村田兆治イコール小福で鶴瓶でもええかもわからないけど、
そうかな、
うん、でも、うん、もうさんまにしたってしんすけにしたってね、まあ、多分言っても分からへんと思いますけど、太陽の遠藤がまだ投げてるとか北別府がまだ今年20勝してるわみたいな、
すごいな、
そういうレベルですからね。
うん、まあまあそりゃそんなもんだって思わないとダメなんです、だろうなと思うんですけど、うん、まあイダテンに関しては、うん、工藤官九郎さんがね、
うん、
まあ脚本なりやってるわけですよ。
そう、僕もこの前ちょっと工藤官のその講義を聞きに行きたかったんですけど、
ほう、そんな講義なんかあったんですか。
あったんですよ。
なので
京都で
、うん、工藤官何を話してくれるんですか。
何を話すつもりだったんでしょうね。だからまあ言ってないからわからないんですけどね、僕も。
工藤官はね、僕最初そんな好きじゃなかったんですけど。
ファースト工藤官はどこら辺やったんですか。
ファースト工藤官は、
うん、
どの辺なんだろう。 池頭ウエストゲートパークとか、いいのね、池袋ね。
池袋ね。
ちらっと見たけど、そこまでハマるわけでもなくって、やっぱ、まちゃんからかな、やっぱり。ちゃんと、あ、すごいなと思ったのは。
はいはい、はい。
で、ラジオも聞いてると結構面白いんですよ。
うん。まあ、あの人喋るも結構いけますもんね。
そうなんです
よ、ね。まあ、俺らがいけますもんねって上から目線で言ってるのもあれですけど。
いや、本当にね、死ねばいいのにって感じですよね。
うん、まあ、確かに。いや、でも、やっぱり面白いじゃないですか、基本的に。彼女の書くものって。
で、まあ、結局、うん、難しいのは、時系列がすごくややこしいんですよ。行ったり来たりするし、たけしが物語を語ってんのかなと思ったら、新章の、1964年前後の新章と、1920年あたりの新章は森山未来なんですよ、
うん。
そこを行ったり来たりするから、語りが森山未来だったり、たけしだったり、今の歴史がどっちなのかっていうのがよくわかんなくなる時が多分お年寄りはあるんだろうなと。
難しい。頭つかんとちょっと見れないかもしれないですね。うん、かなり。
入れ子になってるみたいなね、話が。っていうので分かりにくいのと、やっぱりこう王道の大河じゃないじゃないですか。なんか天下取るぞみたいな。
基本的に大河っていうのは天下取らんとあかんわけですね。
天下取る人のそばにいる話って最近多いでしょ。
まあまあ、もう天下取る人はやり尽くして3週ぐらいしましたから。
それから女性にフォーカスを当ててみました。うん、女城主直虎。いい家の生き、残りの話です。
うん、
まあ、徳川とか、うん、織田、じゃあ違うわ。武田家か。
うん、
武田、織田、豊臣、徳川に翻弄されている、うん、長野の
、
小豪族って言ったらいいのかな、
うんうんうんうん、
サラダ系を焼いたサラダ丸。最近では、
うん、まあ、別にもう最近天下取らんでもええねんけど、
天下取らんでもいいけど、
どうやって生き延びたかみたいな、
うん、っていうところの話で、
うん、
まあ基本的にそうとはいえ、やっぱり好きなのはやっぱり三豪傑みたいな好きじゃないですか、やっぱり。
まあ基本的にはそうですね。
信長、秀吉、はいはい、家康みたいな、うん、その周辺でやっぱりうろうろするっていうのがみんな好きなんだろうなっていうところもあり、
うん、
現代劇ってやっぱりダメなんだろうなって。
なんでか現代劇の大河を見た記憶がないですからね、最後まで
ないんですよね、
うん、
いつかやってくれるのかなと思ったけど、大河聖徳太子ってやってくれないんですよね。
あれなんででしょうね。
大和時代とか時代交渉も何も難しいですからね。
そういうもんですかね、
うん、大河の改新とか
平安時代、僕王天の門という漫画好きなんですけど、うん、まあ、その平安時代とかですけど、あと、まあ、言うたら、その、あそこら辺の、安倍の生命的な話を、うん、こう、入れれば、なんとかなりそうなもんですけど、かといって、そういう電気的なもんとか、ファンタジー系もダメじゃないですか、大河って。
まあ、創作が多くなりすぎて、史実に何も基づかないっていうのもあるだろうし、
うん、
え、蘇我のイルカ、え、誰、神武天皇、桓武天皇、うん、って言っても桓武天皇って言われてもようわからんっていうのもあるじゃないですか。天皇を題材にしにくいっていうのも多分今やったらあるかもしれないし、
まあ、そこで、そうですね。だから昔からそのファンタジーは成功せえへんとか、電気もは成功せえへん、うん、じゃあ坂本龍馬って、あの坂本龍馬は史実に基づいてんのか、ほんまに全部みたいな。
まあ柴良太郎が適当に作ったって話もありますからね。
芝館でしょっていう、
芝士館でしょ、
芝士館の坂本龍馬でしょってなると、うん、まあまあ、でもそれでもやっぱりなんか
いたのはいたからね、確かに、うん、
やっぱちょっとなんかこう共感というか親近感が若干湧くんでしょうね、やっぱ坂本龍馬、豊臣秀吉あたりまでは、
うん、
なぜ大阪の人たち今でも秀吉藩とか言うてるぐらいですから。
言ったかな本当にね、うん、って思うけど、
でもまあそれぐらい、そこら辺まではまだ手が届く、
うん、
けども、やっぱりどう頑張っても源の頼朝あたりまで、
まあね、
うん、北条あたりまで、
まあまあ北条ってあんまりいい役でやば
いやらない
ことはやっぱないけど、
うん、
でもやっぱり必要悪だなって思って、大河にはね、
もうそう そっから前は、まあ、だってねえ、卑弥呼とか話山ほどあるんですけど、
もうファンタジーですからね。
もうはっきりとファンタジーですからね。
うーん、まあでもいつタイガー、そもそも坂本さん見てないんですね。全然
僕ね、タイガーを最近ほんと見てないんですよ。
うん、やっぱそういう人多いんですよね。
うん、タイガーって見始めたら面白いっていうのは今でもあるんですよ、
うん、
でもやっぱあれは習慣、
習慣です
でしょ、
うん、
で僕はタイガーを見る習慣自分で持ってると思ってたんですよ、
うん、
中学生の時に女対抗期にハマって以来、
うんうん、
ずっと毎年見てたんですよ、うん、で真田丸も最初から最後まで完走しましたし、
うん、
単身赴任してからですね。
それは家族で過ごさないとリズムが自分のリズムになっちゃうから、
うん、そう
ダラダラしてしまったりとか、うん、自分の好きなことやってたりすると、
うん、
ご飯食べた後、あ、じゃあタイガ見ようかみたいな感じにならないからってこと。
そうだから自分の中ではタイガを見る習慣は自分でも持ってると思ってたんですけど、うん、いざ一人暮らししてみるとありとあらゆるテレビを習慣として見てないことに気づきましたね。ドラマを一切見なくなったし、
うん、
結局誰かがちゃんとスイッチ入れてくれてるから見てただけの話で、
あ、
タイガ、あ、タイガの時間やねとか真田丸の時間やねとか、うん、まあ言うたらそのね VS 嵐の時間やねとか言って入れてるから見てただけであって、うん、いざ一人暮らしで自分でテレビ見んようになったら何もチャンネルすら合わせない、何の習慣も持ってない、なんて流された人生なんだって。
まあみんなそんなもんなのかもしれない、
ね、だから俺が小学校の時ずっとタイガ見てたのは単におばあちゃんが見てただけやねんなあれ。
そうなんですよね。
うん、いやびっくりした、あまりに見てなくて、
うん、いや面白いんですけどね、伊達天すごく悲しこっていて、で、あのドラマを見慣れてない人には難しいのかなみたいな上から目線で言ってる論評が多いから、それも鼻につくっていう意見もわからなくもないんですよ。
はあ、はあ、
うん、ちょっとこれはお年寄りには難しいかな、うん、みたいな。
そんな上から目線なんですか。
とは言わないけど、
伊達天クラスターは、
伊達天クラスターはそうなのかなっていうのもあって、でまあ誰かがこれ解説してるんですけど、
うん、
まあ、この堀井のズンズン調査の堀井さんね、うん、大河ドラマが担っていたのは分かりやすく新鮮な、歴史の絵ときである、そのつもりで見ている人にとってあまり受け取られるメッセージがない略、私は素晴らしいドラマだと思う、ただ日曜8時 NHK を見る視聴者に合ってないだけである、まあ合ってないのにあえてやっているっていうのが問題になっているのではあるが、まあこれも、
うん、
まあまあ分かる人には分かるんだけどねっていう上から目線のコメントでもあるのかなっていうところもあり、うん、まあドラマを見られてる人向けのドラマなのだそうだと、まあと、まあ、要はこれまでの大河と違ったものをやろうとしたところ、それを面白い人が想定外に少なかったということである、深夜とか BS だけでやっていたらもっと評価されたかもしれない、したがっていいドラマなのになとか、私は好きだけどといった感じで自己完結的に残念がっている人には同情したくなるものだが、てんてんてん、まあだからそのこれこの文章内で言ってたのは、
うん、
なんかもっとこれは評価すべき、日本人が見るべきみたいなところもちょっと痛いコメントにもなっているところもあって、どうして安倍政権がこんなに悪いっていうの気づかないのっていうのと、なんかかぶる部分ってあるよなっていう、
かぶってるか今かぶってるか、
いやなんかそういう、
うん、
確かに
そういうツイートの後には必ず安倍政権のいいところが出てくるよ、ツイッターとして
まあフォローする人
が、ね、フォローする人が
さすが安倍さんって、
うん、
いやでも確かにそのたまたまなんですけど、
うん、
まあ東京オリンピックを招致しようとしてヒットラーが出てきたりとかね、
うんうん、
でヒットラーに歯を向かおうとしてるところは、これは安倍政権に対するアンチテーゼだとか、東京2020に対するまああの犯行だとか、工藤官そこまで考えてないやろみたいな、
まあ、多分工藤官ってこの人やと思うんですけど、
はいはいはい、どうしたんですか、
このシールをベタベタ貼ったノートパソコンと、この帽子にこのダラッとしたシャツを
着て、うん、黒缶です、どっからどこまで見ても黒
缶です、これがあれですよ、さっき言ってた教えて工藤官九郎、
何教えてくれるんだ、
教えてストーリー作りのコツ、教えて伊達天制作秘話、教えて学生時代のこと、うん、これ京都聖華大学で公開授業だったんで誰でも行けたんですよ、先着順で、うん、行けたかったんですけど平日だったんで、
まあ行けるわけないわな
いろいろ教えてくれたはずなんですよ。ここ行けば、伊達のことも。伊達全く興味ないけど。
うん、
ここに来てる若い人たちも伊達に興味なかったんでしょ。
まあでも、落語のくだりとかは、すごい落語ファンは好きなんだろうなっていうのもあって。
うん、落語クラスターはね。
落語の話うまいことリンクしてるとかね。
うん。
ああ、すごいなっていう
の。結局のところ、伊達って何なの？
伊達天？
うん。
カラクリ思想のこと。え？マラソンの、
あの人が走るんでしょ？
が、それが前半の伊達天。
あ、もう走り終わったの？
走り終わって、うん、今箱根駅伝開催しました。うん。よかばいよかばいって言いながら、高校へになってる。
で、もう。何を成し遂げた人なの？
え？日本初のオリンピック選手。
だけ？
だけ。で、世界記録を、まあ、保持してたっていう、嘘か本当かわからない話もある、
うん。世界記録を保持してた？
うん。マラソンのね。
あ、正確な公式ではないけど。
公式ではないけど、うん、しかもそれが 42.195 キロじゃなかったんじゃないかって言われてるけど、うん、世界記録を当時持ってたっていう、
うん、
まあ、謎の記録はある。
まあ、世界的には認められてないけど。
ないけど、
大沢春のホームランは世界一だよみたいな。
そうそうそう。
まあ今は違うけどね。
うん、で後半は田畑正治っていう、うん、日本のそのオリンピックを招致した立役者の浜松出身の人の話。阿部サダヲが役をやっている。
えもう前半と全く関係ない。
まあ途中は当然オーバーラップリンクするところもあるんだけど、うん、主人公が前半と後半で分かってるんですよ。
もうタイガーじゃないじゃない。
タイガーじゃないんですよ、そういう意味では。うん。でも女上司直虎も前半は柴咲コウで、
うん、
後半は菅田将暉でしたからね。
うん、
うんうん、
あれは最初からそのつもりやったの？
分からん。菅田君入れといた方が勝率稼げるかなみたいな。
もうテコ入れやと思ってました。
僕もテコ入れかなと思って。だから大河らしくないとか、
うん、
朝ドラらしくないって言うとカーネーションも大野町子みたいな、うん、牛頭抜いたいみたいな、
うん、
ちょっとガサツな感じがするっていうのも、
うん、
まあまあ朝ドラっぽくないじゃないですか。
まあそういう意味で言うと大河ドラマっぽくないっていうか大河ドラマじゃないんでしょう。
ないんですよ。ひょっとしたら NHK の、うん、土曜の夜やってたら、
うん、
ものすごい話題になったかもね。
ああそういう意味でね。
うん、
うん、
伊達すげえよって。
面白いよ。
めちゃ金かかってんもんだって言っても。
そんなに。
うん、 CG とかいっぱい使ってるし。
チコちゃんだって使ってるじゃない。
チコちゃんはチコちゃんだけしか使ってないやろ。うん、
いや伊達は使ってるわけです。
伊達は合成したりとかいっぱいしますよ。
うん、まあ、まあもちろんお金をかかってるドラマでも分かってますよ。大河ドラマですから。
うん、
もんで面白いか面白くないかじゃないですか。
面白いですけどね。
まあ面白いんや。
僕は面白いですけどね。
大河ドラマって一回乗り遅れたらもうその、
そうなんですよ、
追いつけないじゃん。
うん、
西村京太郎のトラベルミステリーみたいな、この別のところから行ったら途中から乗れるとかないでしょ。
ない、ないし、西村京太郎も途中から見たらわからんしね。
うん、
もっとわからんからね。
だから、その、もう一回その電車に乗るよ、来れたら次の電車に乗るしかないじゃん。
まあね。
来年のタイガー待つか、って。
まあでも、今の伊達天は前半後半分かれてたから、まあ学びやすかったかなと思うんですけど、ね。
そう、だから前半後半分かれてるのは分かれてるで、
うん、
今から見ても大丈夫ですよっていう。
まあね。
安心して、今から見ても大丈夫っていうのを説明してくれないと。大河ドラマってさ、こう途中から見てもう追いつけないじゃないですか。
だからね、
一応先週までの流れみたいなのはなんかこうね、あのアナウンサーの方が説明してくれますよ。
うん、
でもそれでもさすがに11月からでは。
まあね。
うん、でもあの大河ドラマ独特のあの最後に向かっての疾走感みたいなのあるじゃないですか。11月あたりから。
真田丸はすごかったですけどね。
うん。
うん、
まあ最後あのみんなの期待を見事に裏切った大阪夏の陣でしたけど。
しょぼかったね。
今まで
首打ち取ったりみたいなこと言うけど、めっちゃ腹っぱで。
うん、今までケチってたものを全部そこにつぎ込むのかと思いきや。
最後までケチやった。
いや、こんなこと言うと不謹慎ですけど、ほんまにあの首里城ってすごいなって思いましたもん。
ああ、まあまあね、
うん、やっぱまああれはもちろんね、その昔からあるお城じゃないですけど、うん、でもみんなあんな作ったあれだけのもんが燃えるって、あの屋根が落ちる瞬間ってやっぱり思い出そんなにないけど、うん、それでもやっぱショックがあるじゃないですか、
うん、
真田丸の大阪城とか全く、
まあ大勢やったし真田丸って大体この辺なのかなっていうのは知ってるけど、
うん、
うん、
ものすごい合成の俯瞰を一回見せられただけで、あとは
サラダ割るよって言って終わったからね、
あとは腹っぱで打ち取ったりみたいな
打ち取ったりって、ホント
100人もおれへんやんお前ら、
ホントそれどっかの公園ちゃうんかみたいなところでやってましたからね、
うん、でも疾走感だけはありましたよ、最後に向かってのみんな分かってるから結果が、
うん、
あ、伊達も分かってるんでしょ、オリンピック来るんですよね日本に、
もう来た、
あれもう来たんや
来てこれから、うん、どうやってこう間に合わすかみたいな話じゃないですか、
間に合ったんでしょ、
間に合うんです間に合うんです、
分かってるからね、
間に合うんです、そう
不思議やなあれ、みんな分かってんのに、
これからだからあの横尾忠則だなんだとか画家とかいっぱい出てくるんじゃないですか、
横尾忠則も出てくるかやっぱり
出てくるのかな、どうなんだろう、
でもまあ時代的に出てきておかしくないですよね、
うん、とかまあまあデザイナーとか出てきたり建築家とか出てくるんでしょうね、おそらく
あの聖火作ったあの町工場とか出てくるわけでしょ、
それはどうかない
やいやいやいや、なんかあの工場
で、あのね、多分出てくるのは自衛隊の人は多分出てくるかもしれない、
何しに、
五輪をこう、
あ、
T4 戦闘機から
電子機でやるじゃないですか、煙で円を5つ描くっていうのをやった
から、近くずれた、わからないみたいな、
うん、
え、行こうって言ったらなんかたまたまできちゃったみたいないつもあるじゃないですか、うん、なんか景気故障か何かとかって、うん、多分そういう話は盛り込まれるんじゃないですか、
あの日よう晴れたもんね、
よう晴れたもんですよ本当に
ね、
うん、
すごいな、なんだかんだ言って、
まあ持ってるんですよやっぱり、
誰が
ん、
誰が、
日本は神の国にぞって、
ああ日本がね、
日本がね、
うん、
うん、
いやまあ伊達にかといってあの12月に総集編やるじゃないですか、うん、あれって全然面白くないでしょ、その見たことないやつが見ると
面白くないですね、見てる人
は、見てる人があ
ったあったあった、
そうそうそう、1年間を思い出すために見る分にはすごい面白いんですけど、うん、見たことないやつがあれダイジェスト見ても全然思んないから、
そうですね、
結局のところ伊達店はもう無理、
無理ですね
そう、もうでもね、こう考えてくださいよ、
はい、
大河ドラマって1年に1本なんですよ、
うん、
ということは俺の人生がもし80年やったとしたら、うん、80本しか見れないんですよ、
結構あるな
結構ありますね、
うんうん、あと坂本さんはあと30本ぐらいは見れるんですよ、そうそう、
じゃあいいか、
うん、もっと面白いやつありますよ、
うん、まあ、今時借りれますしね、ライブラリとかで、
うんうん、NHK アーカイブってね、
う
ん、
そうそうそう、
オンデマンドで見れますから、うん、見れるのか、
あんだけ中学の時に面白いと思った女対抗期前一回見たらやっぱりかったるいな、
うん、それは昔のやつ見たかったるいっすよ、
いやかったるいわ、
めっちゃスタジオやんこれって分かるじゃないですか、
そうそうそうそう、あんだけ真田丸をバカにしてたけど、ようできてるわ、
ようできてるわ、
ようできてるわと思いましたもん、この前久しぶりになんかあの NHK かなんか、なんかで八つ墓村を久しぶりにやったじゃないですか、吉岡さんかがね、うん、あれの前に選手かに昔の方をやってたんですよ、
うん、
昔の方ってようできた映画なんですよ、角川映画で、うん、ね、監督もあの人ですし、あの人ってあの人じゃ分からへんけど、かったるいな、
かったですね、
うん、
うん、
スケキョウハヨマスク取れやとかずっと思ってましたもん1時間
ぐらい、それはスケキョウは知ってるからそう思うんですよ、
うんうん、見たら分かるやん、ちゃうやんこれとか、
そういえば僕も最近ね、うん、あのずっと霜降り明星のオールナイト聞いてると、うん、せいやがすごくあの昔のこと好きなんですよね、アグネスちゃんが好きだったり、
アグネスちゃん、
アグネスちゃん大好きなんですよ、せ
い
やが、
なんでものすごい
年齢違うのにね、
年齢違うし、またなんかすごい方向から来ましたよね、
であとはあのプロゴルファー織部金次郎も大好きなんですよ、
武田さんの、
武田哲也の織金、
はい、
でその話を散々するから、うん、久々に織金ちゃんと見てみようかなと思って見たら、
うん、
面白いですよね、オリキンってね。
え、刑事物語より？
刑事物語も俺昨日の方が好きかな。
うん、はいはい。
あの、ずっと18年間優勝1回もしてないプロゴルファーの設定で、うんうん、で、ずっと有名なシーンがあるじゃないですか。入れーって。
で、ようそれでしかしツアー出続けます。
すごいんですよ。で、絶対おかしいのが、うん、オリキンでバンカーショットがめちゃめちゃ上手くて、うん、チップインで入る能力すごくあるんですよ、ね。
タイガー・ウッズみたいな。
そうなんかな。でもそれだけ能力あんねやったら、とっくの前にメジャーな選手になってるやろうと思うんですけど、うん、慣れてない。
おかしいですね。青木の全盛期はなんか70度ヤード以内なら世界一って言われてたんですけど。
まあそのことばかり言いますよね。うん、
っていうか青木はねジャンプと比べたら全然あのドライバーの飛距離持ってないですから、うん、でもその小技で世界取れたわけじゃないですか、うん、オリキンは無理なんや、
オリキン無理なんです、
オリキンは無理なんや、
オリキン無理なんだけど、オリキンってあの武田鉄矢が自分で監督も脚本もやってるし、でね、
好きなようにやって
る、ね、好きなようにやってて、武田鉄矢はわがままに何でもやってるから、うん、武田鉄矢が自分がいい風にしかやってないんですよ。
武田鉄矢の中二病全開の映画やからね、あれ。
自分は控えめで、うん、でもみんなから慕われて、うん、ヒロインにはモテて。
ナロー小説みたいな。
ナロー、ナローなんです。確かに、今の武田鉄矢みたいな説教、まあでも、101回目のプロポーズ直後ぐらいですね、オリキンでね。
だからあれは、101回目、じゃないやつをやりたかったんですよね、やりたかったんですよね、本人はね。
でもなんかすごくあの紳士で、
うんうんうん、
人のみんな人気があってみたいな、うん、
まあ今までの人生でなかったことを全部やりたかったんですよね武田鉄矢的には。武田鉄矢って昔ゴキブリとか言われてめっちゃ嫌われてましたからね、うん、出た時ってあの髪型で、
まあね、
うん、
まあでもその時の武田鉄矢は確かにいいんですよ、やっぱり見てると、
うん、オリキンね、
オリキンは確かにいいなっていうのは、
うん、いやもうなんやったらオリキンもあの風の大地に出てきたらええやんっていう感じすらしますもんねきっとあの棒の玉とか打てんじゃないですか、もうオリキンやったら。
オリキンすごいですね、でもね、うん、いやー昔のやつ見直すのもいいけど、オリキンもやっぱだるかったですけどね、
やっぱりテンポでしょうね、
テンポはもういかに今のテンポが速いか、
名作と言われるやつことごとくダメですからね、
見ちゃダメですよ、
うん、
記憶は美しいままの方が、
いやいやいや、
多分よくて、
あのだから唯一見えたのが獄門とぐらい、
あ
浅野ゆう子のあの切れた演技が見れるじゃないですかちょっと頭おかしい娘の役あれぐらいですよ見れるのって、
うん、
あとはピーターといや、まあ、だから昔の中も角川映画って俺の中ではすごいそのテンポのいいあの新しい映画というイメージやったんですよね。
角川映画今見たらもうかったるくて仕方ないでしょ。
かったるいっすね。あんなよう見てましたね。
僕も久々にこの前 Amazon プライムで天下伝説殺人剣見たらくぅ何これ。
天下伝説って角川映画の中ではだいぶ後の
だいぶ後発、最後の方ですよ、
もう最後の最後で、うん、あの近代一のブームをもう一回みたいなノリで浅見光彦出してきた時のやつだったのにもかかわらず、
ダメですね。
あれほんまにね、天下伝説ってもともと小説もかったるいですけど、うん、長いから映画はなんかちょっとトリックも変えたのか知らんけど、ますますかったらくなってるんですよね。唯一の見せ場があの天下神社が出てくるとこだけっていう
本物でもなんでもないですからね。そうそう、
あんなでかないしね、
うんうん、
あ道ぐらいじゃないの本物って。
本物道中の道ぐらいですかね、見てたら、うん、うん、確かに
神社自体はなんか全然別個の、
うん、平屋の神社みたいな感じでしたからね。
本物の、まあ、神社もその能舞台的なもんはあるんですけど、うん、階段の方手かな感じちっちゃいし、でももっと幻想的ですよね、まあ、本物の方が卑怯感があるというか本物卑怯やから、
うん、
まあだから見れないですね。昨日も俺ちょっとなんかあの見るもんなくて Amazon プライムで、うん、危ないデカ見てたんですけど俺の中ではもうすごいテンポの良い掛け合いがバンバン出てくる、間合いの良いドラマやと思ってたんですけど、
結構だからシーン転換の間合いとかが結構かったるいでしょ。
だからそう、喋り自体は全然もう柴田恭兵さんも舘ひろしさんも全然いいと思うんですよ、浅野温子もまあまあいいんですけど、うん、その流れというか、
まあまあそうね、
うん、その一つ一つのシーンが長いというか。
危ないデカの最新のやつ見ましたけどね、映画館
ラストのやつ、
ラストのやつレパードが出てくるみたいな、うん、レパード見るための映画ですからね。
だいぶお二人がちょっとねもうなんかラグビーの解説やってるような感じになってますけどまあきついもんは ありますけど、でも今風に撮ってくれれば
まあまあ持ちましたよ。
うん、うん、だからまあまあ本当に俺最近プライムばっかり見てるんですけど、やっぱり暇やからトリックでもちょっときついですもんね。
あ、初期の方は辛い。
うん、うん、あんだけ面白いと思ってたのに。
古畑任三郎の結構間合いが
長いですか、
昔のやつはね。もうでも多分ね、
うん、
画質でそう思っちゃうのかもしれない。あ、
もう危ないでかそう思いました。何この VHS って思いました、
ね、なんかもうフレームレート違うんじゃないかみたいな感じになるから、それでかな、ひょっとしたら。この縦横比が、
うん、まあまあそれもある
違うだけでちょっと遅く感じるのかもしれないですよ。
まあ、もちろんそれもあるでしょうね。
うん、
うん、まあそう考えると、まあ多分今の伊達店ってすごいテンポもいいし、見たら多分面白い。
めっちゃいいですよ。それが良すぎてダメなのかもしれないですけどね。
まあ俺叩こうとは思わないですけどね、自分が見てないんで。ただまあ、あのネットのあの酷評、
酷評なんであそこまで言うのかなと。
まあ最近叩かれてない大河ドラマの方が珍しいんですけどやっぱり、最近面白かったって叩かれなかったのってサラダ丸ぐらい。
サラダ丸ぐらいですね、
ですよね。
うん、
そう考えるとやっぱり大河ドラマやろうって思う人がいなくなるんじゃないですか。
もうだからもうフジテレビの月9もね、
うん、
恋愛もしないんじゃないですか今って。
だって罰ゲームですからね、あれ
もう、はっきり言って、うん、だからあそこにいたもう勘弁して、月9、うん、月9お前お前もうダメダメってなるから。
俳優の方がって断るでしょ、
うん、
月9はちょっと勘弁してくださいっていう。
月9もなくしたらいいのにね。
もういらないでしょうね、
うん、
あ、だってもう恋愛ドラマ自体がそもそもテレビで求められてないでしょ。
やっぱ求められてないのかしら恋愛ドラマって。
まあ映画とかだったらね、いろんなやつあるじゃないですか、その面白い面白いのは別にして、うん、もうそのそれっぽいってどういうの、例えば君の水槽とかいっぱいあるじゃないか、昨日の僕は明日の彼女とどうたらこうたら的なやつがいっぱいあるじゃないですか。
ある、
うん、そういうのって映画で、まあ、どんどんやるんですけど、そういうのってドラマでやると間延びするし、
まあ、ドラマでやると大体合コンなり飲み会があってウェーイみたいなのからなんか
そう
ねっていうのって、うん、もうもはやそういう時代じゃないのかね。
今さら男女7人的なノリもね。
でもひょっとしたら一周回って新しいっていうのもあるかもしれない。
さんまさん、さんまさんが、
こんな来たたるんだみたいな。
さんまで。
うん。
まあ確かに あの、2時間ドラマの池上君子さんは今でも結構俺いけるなって思ってるんですけど。結構エロいこと言うじゃないですか。
うん、
2時間ドラマになると池上さんは。男女7人の時も美人でしたからね。
うん。それからドクター X 的なやつじゃないとダメなんですかね。
ドクター X もあれ1回目今見たらどうなんやろうね。
ちょっとよいよいって感じかもしれないです。それこそ昔も、だいぶ昔に言ったけど、昔のプロ野球の珍プレイ、好プレイとか見たら、クセ野球に見えるっていう。
ホームの滑り込み方がおかしいもんね、また開いて。
よいって言うね、ってるっていうね。
もういや、もうほんま近鉄バファローズは草野球ですよ、あれ。南海ホークスもそうやし。
そう考えたら叩くのはどうかな、すごいと思うけどな。
いや、多分今の方がようできてますし、
うん、
その、あらすじ脚本も多分今のがよう凝ってると思います。
まあ、あとは、実質、
うん、
カルビーのポテトチップスとかと一緒で、どんどんどん内容量減っていってるっていうのはあると思うよ。チーム多いから。
ちっちゃっていう。
ちっちゃ
っ。こちっちゃっていう。
だってギューッと圧縮したら30分でこれ終わるんちゃうみたいな。
あ、それはある。
CM が多すぎて。
うん、それはある。
それでテンポよく見せてるっていうのもあるかもしれない。エネルギーは全部変わってないのかもしれないけど。
まあ、
ギューッと圧縮してるから早く見えるっていうのもあるのかもしれない。
圧縮してるから。
してるから。
うん、
圧縮せざるを得ないから、いろんな事情で。
まあ、時間の流れも違いますしね。今と昔では
そこまでタイガーってすごい圧縮されてて、
うん、
すごい情報量多いなと思いますけどね、 CM 内から。
昔はね、タイガーを見ればちょっと歴史の勉強にもなってみたいな。
歴史の勉強、歴史もらいましたよ、タイガーでいっぱい。
まだ見ました僕も。
うん、
うん、ほぼほぼ女対抗期ですけど。まあでもあれで、ああ豊臣秀吉って女癖悪かったんだとか。
いや、みんな悪いやろ
って思いましたもん、
うん、
その後の徳川家康とかああいうのを見てね。で、あとはその西郷隆盛とか、
うん、
坂本龍馬とか一通り大人になるまで全部見れるでしょ。
そっか、
戦国時代から明治時代まで。
そっかさ、瀬古丼もどうやったのかな。瀬古丼もあんまり叩かれてなかったような気がするけどな。
だからやっぱ一周どころかも何周も回すべきなんでしょうね。藤子不二雄さんが言ってましたけども、小学校というのは6年間だったらこうね、
どれぐらい18年スパンぐらいで回して
るんですかね。18年スパンぐらいで回していかないといけないもんなんでしょう、うん、本来は。そろそろまだもう一回真田丸
いやいやいやいやいや
いや、豊臣秀吉最近やったんいつやったっけ。
秀吉は竹中直人の時じゃないですか。
そうか、女対抗期で竹中直人、うん、ほんでまたもう10年ぐらいいるのかな。
そうですね。
だから新しいの発掘しようと一生懸命してはりません。
うんうんうん。
誰かおらんの、誰かおらんのって。
誰かおらんの、秀吉に向いてるやつ。
そうそう、みんなこう一生懸命探してますけど、でも架空の人物じゃない秀吉なんかもうおらんしね。
うん、まあでも真田丸っていうか真田系は多分もう次の話が多分 あるんですよ、おそらく、うんうん、っていうのは坂井雅人が、うん、あのパパの役をすればいいわけでしょ。草刈正
雄、まあ、
が、ね、
うん、
信繁をやって、うん、最後お父さんになったわけじゃないですか、真田丸では、うんうん、そういうのあの倫理が、うん、あってもいいかもしれないですね。
まあ戦国大名全部一人一人取り上げていけば、まあできないことはないですからね。
うん、
100人ぐらいおるんですから、まあ、探しゃ
探しゃね、
うん、
あんまり面白くない人もいるんだと思うんですけど、ね、
いやそれぞれドラマがあると思いますよ。
あるんですか、あるんですか、ね、ご当地で
伊達天がこんな風になるぐらいですからあるでしょ。まあ俺は全然あの想像上、まあ想像というか別に想像じゃないけど、聖徳太子とか卑弥呼で行ってくれても全くいいですよ。
聖徳太子もっくんでやるっていうのってあったらいいなと思ったんですけどね。
いやありでしょ
ねえ、
うん、
とかね、
うん、
なんか
動きがないけどね。
そうなんですよ、
ほぼほぼ戦う時ってあの変な
なんか
耳みたいな髪型で、うん、やあやあみたいな
矢尻でしか多分やらない。
そうそんな。でも逆に言うとあの真田丸の最後のがっかり感を考えたら、
うん、
あの時代の100人程度の戦争の方がいいじゃないですか、
うん、
何万人もどうせ揃えられへんねんから。そういうのはもうあのね、前世紀の角川とかやったら天と地とみたいな感じで。
天と地とすごかったね。
あれほぼ全員外人ですけどね。
中国かなんかでやったんでしょ。
そう、中国かオーストラリアかどこか忘れましたけど、近くに寄ったらなんか結構あの金髪の外人が鎧かぶってたりとかまあ、遠目に見たら分かれへん
からね。分かんない、
うん、
で小室哲哉の歌が流れ、
そう金かかってますよね、あれ。
うん、
まあそういうこと考えると、まあ俺は一回そのファンタジーも見てみたいですよね。
見てみたいですね。叩かれるんでしょうけど。
いや戦いでもかっこいいじゃないですか。ナロー小説初の大河ドラマとか何やったら別に俺島耕作でもええと思ってるからね。
大河島耕作
でも、
ああでもまあ
もうすぐあれでしょ、島耕作ももうすぐ
もう訂正され
訂正されるでしょ、そろそろ、
うん、もうそろそろポクっていっても、
もう逆に島耕作が会長室でカレンダー見るような感じでしょ今、
うん、
今経団連会長かなんか、
経団連ですよ、
うん、だからそろそろカレンダー見てポックリみたいない
い人生だったな。
大町久美子のあのなんかこう股間に手やりながらね、
最後までそれかって。
いやだってそうやったじゃないですか、銀座のままかってでももうそのぐらいのなんかそのあらすじというかストーリーはあるんで、うん、別にあの大河島耕作が最後で、
まあ日本のね、
うん、
あのバブル
期、バブル期も全部
の歴史を全部振り返れるわけですから。
そう、
リーマンショックがあったとかいろんなことも言えるわけですよね。
若い時にあのね、河川敷に冷蔵庫捨ててる電気店主に歯向かったところをたまたま幸之助が通ってみたいな
幸之助じゃないけど
幸之助じゃないけど初芝さんやけどやつは見どころがある、メモしときたまえみたいな、あるかそんなこと
ファンタジーだから、
ファンタジーやから
それ大河か
ファンタジー
そもそも、
いや大河でしょ、大変ですよ。もう
島耕作何回実写化されてんのよ。トシちゃんがやったり、タコマシンがやったり、
唐
沢俊明がやったり、
唐沢俊明もやってた、
やってたと。まあおいしんぼか、なんかおいしんぼ
とはあれハローハローネズミじゃなかった
島耕作はな、島耕作僕ら大好きですね本当に、う
ん、いやまあ一番ねいろんなことで取り上げやすいです
し、
まだ島耕作の方が寄ってきてるでしょ
何が
こっちに
こっちに、うん、それをというか
そうなんかこう異世界転生したとかいろんなとこ行ってこっちに若干寄ってきてるじゃん、
まあまあまあまあ、まあ
いやでもまあ島耕作だけじゃなくて、うん、漫画原作はありやと思いますよ。
タイガーね。
タイガーだってタイガーにするぐらいの長さの漫画っていっぱいある。なんやったらガラスの仮面でもえぐらいですからね。
ガラスの仮面こそやるべきじゃないですか。
ガラスの仮面が終わればね。
で一遍タイガー捨てるっていうのどうやろ NHK。タイガーっていうあの枠組みを。
そうそこや問題そこやね。だから結局タイガー捨てるってことは。伊勢神宮の建て替え一回やめてみるかっていう話じゃないですか。
それはできないでしょ
う。だからその技術の伝承というか、そのためにやってるわけでしょあれ。
そうなの
?20 年に。だから、タイガーも一回それバラバラすると、もう一回タイガー作れって言われた時に。
まあ、縦の指導ができなくなる人がいるとか。そう。
もういろんなものが集められなくなる。
そうか、伝統芸能の維持に近いんだ。
そう。だから唯一あそこで時代交渉しっかりしてるから。
本格的なドラマができる。
そう。本格的なドラマできるし、周りのその波及効果っていうのもあるんやけど、あそこで時代交渉やめちゃったら、
そうか文化修行だったんだタイガーって、
まあまあ、ある意味ね
ある意味、
ね、
まあまあでも確かにそうだろうね、
うん、
もうそうすると仕事しない人いいってもうね、
うん、
床山さんとかいなくなるかもしれないし、
そう時代交渉家とかもねもういなくなっちゃう、
あむっちゃむちゃなタイガーなんねや、
そうだからそういう意味で言うとあそこの一本芯として置いとかなかんし、そういう意味で言うとやっぱりあのタイガー島耕作とかタイガーガラスの仮面とかはちょっと無理かな、やっぱファンタジーは無理かなっていう、まあそもそもお前ら知ってんのかほんまに戦国時代って言い始めたら元も子もない
けど、あんなことは喋ってたのか本当にみたいな
分からへんけどね、こればっかりほんまに分からへんけど、まあそういう意味で卑弥呼とか大和の卸とかそういうのも無理でしょうし、やっぱその戦国時代からせいぜい明治大正、俺大正あたりまではいけると思うし、文学者とかはダメなのかなとか思うんですけどね、夏目漱石からその両外から、
まあまあでもそれって大体2時間ドラマ枠ですね、あの坂の上の雲的なね、
でも俺その、まあ、宮沢賢治とか中原中也あいつら死ぬの早すぎて大河になれへんけど、
うん、
川端康成とか芥川龍之介あたりやったら、まあ、芥川龍之介も早いが結構持つ人を
みんな癖あると思うよ実際や、
いやじゃあそれ全員合わせて
えみんな？
もうよさなあきこういう、まあ、あのサークルクラッシャー的なやつも入れて、
ああ、すごい話聞くじゃないですか、よさの鉄管とよさの
そう
よさのあきこって、
うん、
あの僕はあのあきこの膣の中にバナナを入れて食べてるよ、ね、そんなのみんなやってるよみたいな、
あの頃の文学やってるやつは変態ばっかりやから、
うん、そんな話出されへんでしょ、でも
いやでもそれを大河でやればいいんじゃないの？
え？バナナのくだ
り、バナナうましってうましって
で最後気にしみたら玉を
こそあれって言って、あれほんまに弟のことかみたいな、
うん、
まあ、そういうのをやったらいいな、あのあたりの文学村的な話とかちょっといじけてる人たちもいるじゃないですかだそういうのも含めて、まあある意味時はそうもそうですけどね、
あーまあ大河じゃないな、でも
時はそうはちょっと大河にならないですよね、
銀河テレビ小説的なね、そうなくなったけど、あの枠、
でも銀河テレビ小説にしたら時はそうってすごい面白い、
まあまああの漫画見ちゃってましたからね、
うん、面白い話ですからねあれ、銀河テレビ小説でええやんもうっていう
銀河テレビ小説やったらもうちょっといろいろ緩くなるよ、
緩くな何でもできる、
いやでも多分銀河テレビ小説やったら、うん、もうちょっとほっくりした感じでできたかもね、
そうだから銀河テレビ小説にすれば何でもできんじゃん、パタレルでもできますしね、
うん、
うん、
確かに
もう
だから銀河テレビ小説パタリのね、
うん、
まあやってるしね今実際にあの加藤なんとか
って、そうやってる、
うん、
だからそういうのをぜひ
そうか、まあ次の対話何すんのかな、キリンが来るか、長谷川博己がやる、明智光秀の話、
そう今ちょっと明智光秀が盛り上がってるんで、あれは亀岡か、
うん、
あっちの方ですよね、福知山じゃなくて亀岡の方やったと思うんですけど、
なんであんなイケメンなのって、もっとなんかアバター顔だったとかっていう理由じゃないですか、
まあ、今一生懸命民放が明智光秀推しになってますからね、
うん
実際のとこどう、まあ、最終的にやっぱ普通にタイガーなんで最後はああいう
なんじゃ長谷川博己が信長にいじめられるんでしょ、うん、このうつけがバンバンバンってで
頭蹴られて武士の頭を
蹴られて血まみれになって
血まみれになってそれを見て家康と秀吉が震えるみたいなそういう感じになるんじゃないですか。で
長谷川博己が傷ついてる姿を見てご婦人たちは、うん、キャー素敵って
素敵かどうか分かんないですけど、
まあ、色っぽいセクシーってなるんですか、
う
ん、
セクシーとは言うでしょうね、うん、
どうでもええわもうああまあタイガー見続けますよ。
いや全然別に見るなとは言ってないし
僕は
そもそもここでイダテンの話したから今からさあイダテン見ようかとはなりませんか
ならないですけど、うん、テンポはすごく良いから
そう
見てて楽しいですよ。
大河ドラマでテンポいいっていうのはね、
うん、
ものすごく大事ですよ、
うん、
本当にあれはあれ45分ですかね
大河
で。でも賞味の45分ですからね、
うん、でも密度濃いよ。
そうだから45分見続けるって今ないですから、うん、地上波では
そんな集中力みんなないからね。
そう全然ないからだから45分持たせようと思ったらやっぱ相当脚本力いるんで、
うん、
まあやっぱ工藤官九郎さんは
すごいな
すごいなっていう
感じですけどね。
あ行きたかったな工藤さんの講義聞いてみたかった伊達の制作秘話、
まあ、いつもラジオで言ってますよ。